君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ソーラー家電は電池交換不要で便利と思ったのに、いつも明るいところに置いとかなきゃいけない脅迫観念にとらわれて逆に不便。そんな時代は終わります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は弱い光を集めてくれる太陽電池の強い味方、表面プラズモン共鳴のお話。義歌大電気電子情報工学系川村剛先生を訪ねます。
今日はあの表面プラズモン共鳴のお話ということなんですけど、
はい、
表面は表面、
そうです、表面です、ね、はい、うん、
分からないのはプラズモン、
はい、
ポケモンみたいな名前ですけど、
はい、プラズモンっていうのは電子が集団で振動する現象を量子的に捉えた時の名前でして、まあ、電子がみんなで一緒にこう動いている振動のことなんですけども、
すごくあの可愛いことなんですけども、言葉が難しくて全然イメージが湧かないんですけれど、あの電子っていうのはあの学校で習った原子核の周りを回ってるあいつらですよね。
そうですね。例えば電気が流れるときは電子がこう導線をこうずっと同じ方向に流れていって電気が流れるっていうんですけども、うんうん、
はい、
そうではなくて電子がすごい狭い空間で例えば上と下にこうずっと振動を繰り返すような現象がありまして、うん、それをプラズモンというふうに呼びます。
その現象の名前、
そうです。
どうすると揺れ出すんですか？
まあ、いろんなやり方があるんですけども、この表面プラズモン共鳴に関しては光を当てると、うん、その光も波なんですけども、その光の波と同じ周波数で電子が振動するっていうことが起きまして、
うん、
それが表面プラズモン共鳴と呼ばれる現象です。
きっとなんかマイナス196度とかなんかすごい特殊な世界で起きること？
いや、温度はあまり関係なくて室温でも起きるんですけども、うん、非常に狭い空間に電子を閉じ込める必要があるので、
うん、
例えば金属をナノ粒子といって非常に小さな粒にした時にそこに電子が閉じこもるので、そこに光が当たると表面プラズモン共鳴が起きるということになります。
金属を粒々にして、
はい、
ナノレベルの、
そうで、光の波長より小さいレベルになると、うん、そこに光が閉じ込められるという現象が起きます。
相当ちっちゃい粒粒になるわけですね。
そうですね、20から100ナノメートルぐらいなので、1メートルの10の9乗分の1ぐらい。
ちょっと音で聞いていてもよくわからないぐらいとにかくちっちゃい粒粒にして電子を閉じ込めてやる、
はいはい、
と起きてくる。
そうです。そこに閉じ込められた電子が集団で振動をするということになります。
よくそんなこと発見しましたね。
そうですね、誰がしたかだいぶ昔の人なんですけども、
だいぶ昔に発見されてた。
はい、発見されたのはだいぶ昔で、うん、理論的に証明されたのは200年か300年前ですけども。あ、
それでも200、300年前に。
そうですね。で、現象として確認されたのが100年ちょっと前ぐらいに初めて現象として発見されて、あ、本当に起こるんですねっていうのが分かりました。
あ、じゃあ実は僕らの周りに、僕らは親しみがないですけれども、これ表面プラズモン共鳴だよっていう現象を利用した、
はい、
なんかおもちゃとか、はい、そういうのはある？
おもちゃはちょっと知らないですけれども、うん、例えば教会のステンドグラスって、うん、あの赤とか緑とか色がついてるんですけども、あれは実は表面プラズモン共鳴を一部利用していまして。
教会のステンドグラスなんて、
はい、
きっと分かんないですけど大昔からありますよね。
そうですね。あの時はなんで色がついてるか分かってなかったんですけども、あの後々調べると そのガラスの中に小さな金属の微粒子がありまして、それがどうも表面プラズモン共鳴で光を閉じ込めたりとか散乱したりして、あの色が出ているということが分かっています。
あの教会のステンドグラスって赤や青のフィルムを貼ってるのかと思ったら違うんだそうですね。
そうですね、ガラスを作る段階で少し金属を入れておくと、うん、ああいう色が出るってことが昔の経験で分かってまして、
うん、
それでいろんな色を作ることができていたみたいです。
しかもあの赤い粒々を入れるとか青い粒々を入れるとかではなくて金を入れるととか。
そうですね、金を入れると大体、赤色になって、
うん、
で銅を入れるとちょっと青色っぽくなるとか、そういうことが経験的に分かっています。
不思議だなと思う、その時は思ったんですけれども、今日川村先生にそれは表面プラズモン共鳴が起きてるからだよっていうのを教えてもらいました、
まあ、それだけじゃないんですけど。
それだけじゃない、
はい、金属イオンの吸収とかもちょっと使ってかなり綺麗な色が出るようにはちょっと工夫されてますけども、表面プラズモン共鳴ももちろん重要な役割になってます。
僕らが知ってる表面プラズモン共鳴っていうと、じゃあ教会のステンドグラス、
はい、あとキリコガラスの色なんかも表面プラズモン共鳴を使っていることがあります。
あの中に金属の粒々が入ってて。
そうです、はい、
で電子が揺れてる。
そうです、
みんなで、
はい、それで光を吸収したりとか散乱したりして色が出ています。
光を吸収したり逆に散乱させたりっていうことをつぶつぶがやるわけですね。
はい、私の研究ではその光を吸収させますとそのプラズモンが起きるので、うん、その起きたプラズモンを使って違う用途に展開しようということで研究をしています。
例えば、
私の場合は太陽電池とか光触媒の研究をしていまして、
うん、
現在太陽電池とか光触媒は非常に強い太陽光を使ってその性能を出しているんですけども、
うん、
表面プラズモン共鳴を使うと光を吸収してそこに閉じ込めてくれる効果がありますので、
うん、
すごい弱い光が当たった時にその光を非常に有効に使うことができて、
うん、
太陽電池の、弱い光が当たっているにもかかわらず、まあ、すごくいっぱい電気が出てくるというような特性が出るようになります。
太陽電池のものって今ね、それこそソーラーパネルもそうですけれども腕時計とかね、いろんなものがありますが、どうしてもこうそういうのを使い出すとできるだけ明るいところにいなきゃとか思ったりするんですけれども、うん、ああいうのから解放されるっていうことですか。
そうですね、今腕時計に使われているのはちょっと特殊なアモルファスシリコン太陽電池というもので、
うん、
室内光でも非常に弱い光でも発電できるようになってはいるんですけども、
うん、
より弱くても、もしくはその例えば日陰に入った時なんかでも発電できるくらいの性能も要求されていまして、そういうところを、表面プラズモン共鳴を使って、実用化に向けて研究したいということでやっています。
月明かりとかでも。
あ、そうですね、月明かりが本当の狙いで、夜間でも発電できるっていうのが一番重要になります。
もう太陽じゃなくても月、まあ、月も太陽の光跳ね返してますけどね、
はい、そう、まあ、そうです、
あんなレベルでも太陽光発電ができる、
はいはい、そこを目指してやっています。
まだできてない。
まあ無理すればできるんですけども実用化に至るにはやっぱりコストの問題ですとか、
うん、
まあ、量産体制どうするかとかそういう問題もありますので、
うん、
技術的にはある程度できてはいるんですけども、実用化にはまだ至ってないのでそこを検討する必要があるという段階です。
だ理屈だと普通のこうソーラーパネルの表面だと強い光が必要なんですけれども、その上に表面プラズモン共鳴が出るようなものを乗っけるっていう感じですか。
そうですね、乗せる場合もありますけども、我々の場合はもう太陽電池に組み込んでしまうということで、
うん、
中にちっちゃいつぶつぶを入れてあげることで、うん、まあ、構成自体はあまり変わらないんですけども、中に表面プラズモンの粒子が入っているというものを作っています、うん、
と弱い光をギュッと集めて持ってきて、
はい、
そこで太陽電池にほら光だよってやってくれる。
そうですね、我々はそれ光のアンテナ効果と呼んでいるんですけども、
集めるから、
はい、普通は電波を集めるアンテナがありますけども、それと同じ効果を光でも起こせるのが、うん、表面プラズモン共鳴になります。
ああ、アンテナなんですね。
そうですね、アンテナというふうに専門用語でも言われています。
その他なんか表面プラズモン共鳴の利用方法としては何かありますか。
はい、我々の研究室では、光触媒の研究もやっています。
光触媒というのは何ですか。
光触媒は、まあ、よく知られているのは、太陽光が 当たると、うん、そこでその物質の表面についている汚れを分解してきれいにするということで、例えば大気浄化ですとか水質浄化というような、用途で使われるものです。
なんか最近お家建てる時の建材の外壁みたいなのに光触媒で洗わなくてもきれいみたいな宣伝も見ますけどね。
はい、はいはい、それが今一番成功しているその光触媒の実用例でして、うん、あれ太陽光が当たると光触媒効果によって浸水化っていう現象が起きまして、うん、で家の外壁が勝手にきれいになるという効果が、うん、あるものです。
そういう光触媒も基本的には太陽光、強い光が必要なんですね。
そうです、家の外壁に使われるぐらいですので太陽光が当たった時だけ効果が出るというのが、うん、これまでの光触媒になります。
うん、と北の裏側の壁は汚かったりしますね。
そうですね、あそこ壁がカビが生えていつも汚いんですけどもそういうとこでも使えるものとして我々の研究室で弱い光で使える光触媒というのを開発しています。
じゃあ基本的になんかこう強い光がいるんだよっていうものにはものすごい使えそうですね。
そうですね、すごいシンプルに考えるとものすごくよく使えるんですけども、まあ、デメリットもあるのと、まあ、金属が少し高価でコストが高いというようなことで、うん、実用化にはまだ至っていないんですけども、そういうところを解決して実用化に向けて、まあ、進んでいるという段階です。
金属はその辺にあるような金属じゃダメなんですね。
金属でもいくつかに限定されまして、うん、一番効果が高いのが銀とか金でして非常に高価なので、はい、そうすると用途がすごく絞られるので、我々は、まあ、金とか銀も使うんですけども、銅とかアルミニウムっていうちょっと効果は薄いんですけども、まあ、安価なものでどれくらい特性出るかということも検討しています。
うん、じゃあ金に糸目はつけないお金持ちのうちの壁はもう綺麗になるんですね
そう、まあ、そうですね、そういう技術はもうできている状況です。
太陽電池の利用としてはどうですか？なんか障壁はあるんですか？
太陽電池もやはりコストが高くなるっていうこともあるんですけども、うん、あとは表面プラズモンを起こすと電子が振動するので熱がすごく出てしまって、うん、太陽電池の寿命が短くなるというような、まあ、デメリットもあります。
熱に弱い？
そうですね、太陽電池の一部の部材が熱に弱いので、うん、それが早く劣化してしまって、まあ、メンテナンスのサイクルが早くなるというデメリットがあります。うん、
それはでも電子が運動しちゃうっていう特性上は解決するのは難しそうですね。
そうですね、それを解決しようとして外部からまあ冷やすというような機構をつける場合もありますし、うんうん、例えば我々の狙いは非常に弱い光のところで使うので、そういう弱い光のところではあまり熱が出ないので、うん、まあ、それほど問題にならないような用途もあると考えます。
なるほど、もともと弱い光のところで。
そうです、強い光が当たらないところ限定で使えば熱の問題はあまりなくなります、
うん、じゃあ弱い光しか来ないところで太陽光発電ができるよというパネルを使うにはもうすぐにでも。
そうですね、室内用としては使えますけども、ただコストがやっぱりちょっと高いという問題はまだあります。
じゃあできるだけ安く用意できるような金属でうまいこと表面プラズモン共鳴が多く出るところがこれから肝になりそうですね。
そうです、最近は我々はアルミニウムのアルミホイルを使ったりして非常に安価なものを作る研究をしています。
アルミニウム、
アルミニウムがすごい薄いのがアルミホイルなので、うん、まあ、それを使って表面プラズモン共鳴を起こすことが、うん、まあ、工夫すればできますので、うんうん、それを最近研究しています。
結果はどうですか？
結果はまだあまり芳しくないですけれども
あ、それはやっぱり金や銀に比べると、
はい、効果薄いのと、アルミニウムはすごく酸化されやすいので、ああ、まあ、うまくコーティングするとか、扱いが難しい。そうですね、酸素に触れないようにちょっと工夫するというようなことが必要になります。
そういう問題がきっといろいろあって先生が今一生懸命研究していると。
はい、そうです。
まあ、でもこれがうまくいけば光が弱いような環境でも太陽電池や光触媒が有効に使えるということでね、夢の世界になるんじゃないかなと思います。ぜひ頑張って研究を続けていただきたいなと思うんですが、今日は先生隣でですねクスクスクスクス笑いながら学生さんを2人連れてきてくださってるんですけれども、
はい、まあ、私の上司にあたる教授の先生のところの学生さんですけども、うん、まあ、ラジオ とか好きなので、
今日収録だぞ、
ぜひ出てみたいということで、
ありがとうございます、はい、
来てもらってます。
じゃあ別に今回のこの、表面プラズモン共鳴を一緒にやってるっていうわけではない、
は全く関係ない、は
い、ということなんですけれども、お名前お願いします。
はい、大学院2年生の和田優也と申します。
和田くんです、はい、そして、
はい、同じく大学院2年の大浦健太郎と言います、はい、お願いします。
和田くんは何の研究をしてるんですか？
僕も電池の研究なんですけど、うん、その金属空気電池っていう特殊な電池の研究をしてまして。
金属空気電池？
そうですね、空気中にある酸素で動くっていう電池で、大体の電池ってその材料を中に電池の中に入れて動かすっていうのが多いんですけど、うん、その空気中にいっぱいある酸素で動くっていう電池で、まだこれからちょっと、まあ、課題がいっぱいあってなかなかうまくいってないんですけど、うん、そういう研究を今しています。
息しながら発電していくような感じ、
そんな感じの、はい、電池になってます。
へえ、じゃ あの空気があるところだったら常に発電できる？
そうですね、理論的にはずっとできる電池には今なってます。
表面プラズモン共鳴がなくても
できますね
発電できちゃうわけなんですね、
はい、そうですね。
それを一人で研究してるんですか？
そうですね、僕とあと後輩とあと先生と一緒にミーティングなどをしながら、いろいろと毎日研究頑張ってます。
それあの和田くん以外にも世界で研究してる？
あ、そうです、そういう方も結構いらっしゃいますね。
空気金属電池、
金属空気電池です。
順番大事なんですね金属空気電池、はい、僕は初めて聞きましたけれども、熱いところでは熱いみたいですね。大浦君は？
はい、私は、マルチフェロイック材料っていう材料を開発してまして、マルチフェロイック材料っていう材料で、例えばそのマシン機パソコンとかに使われるようなメモリの開発をしています。
あ、そのマルチフェロイック材料でメモリを作ると、は
いはい、と、従来のメモリと比べて、高容量なメモリが作れるといった、ハッピーな材料になってます
、はい、なるほど、
作れれればですね、
はい、うん、そうするとこうパソコンの性能がグッと、は
い、そうですね、まあ、性能もそうですし、あとまあ消費電力にもつながったりとか、うんうん、あの今エコとかすごい求められてますけど、まあ、そういった方向にもつながりますし、今情報化社会ですごい情報量がどんどん増えていくような世の中なので、そういった情報化社会にも解決しる材料っていうのを今開発してます。
マルチフェロイック材料、僕初めて聞いたんですけれども、はいはい、世界中で今熱い？
そうですね、熱いと思います。世界中でも結構研究されてる方多くて、
期待されてる、
はい、そうですね、期待はされてると思います。まだ実用化には至ってないので、うん、はい、すごいやりがいのある研究だとは思います。
でもきっとそのうちあの新しいパソコンとか出たりすると、はい、メモリにマルチフェロイック材料を採用とか言ってダーンと出る
かもしれないですねなんで今後にちょっと期待していただきたいんですけど、
はい、というですね、若い頭脳が頑張ってますけれども、お二人は、大学院2年生
なんです
ね、はいはい、そうです。
学部生の時から技科大ですか？
そうですね、もともと高専で2人とも学部の3年生から編入してきて、うん、今技科大4年目です、
はい、豊橋歴も4年目。
そうです、豊橋歴も4年目です、
ね、もう慣れました？
まだ慣れてないです
、はい、何が大変ですか？
そうですね、やっぱり地元が北海道なので。
北海道？
はい、北海道なので、ちょっとあの気候とかその梅雨とかもやっぱ北海道ないので、うん、そういったところでやっぱまだ慣れないかなっていうのはあります。
その終わりには大浦くんめちゃめちゃ日焼けしてますけどね。
あ、日焼けはちょっとまあ別の事情があって、はい、
北海道人日焼けしやすいのかもしれませんね。
あ、それもそうですね、基本的に家の中冬とかだとこもってたりするので、うん、日焼けは結構しやすい体質かもしれないです
ね。え、鼻の頭とか赤くむけてますもんね。
そうですね、すごいむけまくってる状況なのでちょっと隠したいんですけど
はい、和田くんはどこ出身なんですか？
僕は愛媛県出身です。
あ、また逆方向で。
そうですね、はい、
温暖な地域から来て
結構暖かくていいところです
豊橋の冬はじゃあ寒かったですね。
豊橋、そうです、風が強くてびっくりしました、すごい。
あ、みんなそれおっしゃいます
か？そうですね、はい、
そんなお二人が、一生懸命の一人暮らしね、こっちでは。
そうですね、今一人暮らしで頑張ってます、う
ん、寮ではない？
そうですね、寮ではないで一人暮らしをして。
あ、じゃあ余計大変かと思いますけどね、はい、ぜひ頑張って研究続けていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
若い頃の先生を見るようですね。
そうですね、まあ、僕はずっと実家から通ってたので、
贅沢な生活、
そうですね、私よりだいぶ苦労して頑張っているのかなと思います。
直接先生は和田君たちと一緒に何かを一つのことを研究するという機会はじゃないわけですか。
いや、和田君のテーマは私ではなくて教授の先生のテーマなんですけども、うん、大浦君のマルチフェロイクスは私が一応見ているテーマなので、うん、大浦君とは一緒に研究をやってます。
じゃあぜひ手取り足取りご指導していただいて、
まあ、もう M2 なんで、うん、一人でできるくらいの知識は十分あると思います。
冷たいこと言いますね先生ね。
いやでもすごいアドバイスくださるので、うん、いつも助かってます。
じゃあもう先生がやればいいのにとか思わないですか。
いや思わないです、はい、まあでも議論の中でやっぱそのそういったなんですかね、今後に向けてしっかり熱い議論を交わして、ね、進めていくっていう意味ではもうやっぱ必要な存在ですし、うん、はい、すごい助けになってます。
まあ、でも世界の頭脳がね今取り組んでいてもなかなかうまくいかないことっていうのは、はい、フラストレーションもたまるでしょうけれども、はい、何を喜びに研究を続けてると思います。
まあ、まずその完成までにそのやっぱその中間地点ここまではちょっと頑張って作ろうっていうのがあって、うん、やっぱそれはそこを達成できた時っていうのはすごい嬉しいです。やっぱ最終的な材料っていうのはまだ開発するのは難しいんですけど、うん、例えばそれに向けたその材料を作り込むっていうので、うん、まあ、目標の材料が作れたりしたら結構嬉しかったりします。はあ、
もう単位がとか論文がとかいうこと関係なく、
はい、関係はありますけどありますけど、でもそうです、すごい嬉しいですね。ああ、はい、
和田君もそんな感じ。
そうです、僕もそんな感じですね。何か達成できた時は嬉しくて、うんうん、まあ、次もっとこうしようっていうのでどんどん新しいことを考えていくのが、うん、まあ、研究の楽しいところでもあると思ってます。うん、
最近嬉しかった段階はありました
最近ですか、うん、最近ちょっとあんまりないですね。
ちょっと頭打ちにな
って。そうですね、今ちょっと伸び悩んでるというか、
階段の踊り場に来てるわけですね
なかなか進んでないんですけど、これから、うん、また1年間なんですけど、はい、それで1年間研究頑張りたいなと思って。
先生もなんか励まされますね。
そうですね、なんかポジティブな学生さんなんで、まあ、こっちもそういうのにつられて、まあ、楽しく研究はやってます、
うん、はいはい、というように先生も学生もですね一緒に研究頑張ってます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その仕様にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました川村先生の業界用語は
表面プラズモン共鳴。表面プラズモン共鳴とは、金属のナノ粒子など特定の物質に光が照射されると物質表面の自由電子が集団で振動する現象が起きます。これを表面プラズモン共鳴と呼びます。で、この表面プラズモン共鳴が起きている箇所では、入射してきた光とは比べ物にならない強度の電磁場が形成されるため、光を補充する光のアンテナとしての効果があります。
技科大。夏休み突入。夏休みといえば工作に自由研究。君も技科大発、今話題の電化道路を走る電気自動車を手作りしてみないか。無理無理無理無理無理無理無理無理。いいえ、キットがあるからきっと大丈夫。次週7月28日の天白の城はミニ四駆を大改造、無線電力伝送カーを作る方法の紹介。技科大電気電子情報工学系、坂井直樹先生に聞きますを楽しみに。